まず私はここに書いてありますように、与える愛から始めていきなさいということを提案したいと思います。それは私たちは気づくと気づかないに関わらず、多くのものを与えられ、多くの人々に多くの恵みを与えられているからであります。さすれば人から与えられることだけでなく、それを返していく報恩ということが何もまして大事なことではないでしょうか。愛とは恵みです。それもよく恵みであり、他人を生かしていこうとする力です。縁があって人生の途中で出会った人々に生きていく勇気を与え、力を与え、希望を与えること、それが愛です。そう書いてあります。愛とは神仏の心そのものであります。こういうことを気づいてほしいと思います。愛についての考え方は幸福の科学の中では腰となる部分の一つでありますが、大多数の方々は愛ということを奪う愛という観点から、もらう愛という観点から考えていることが多いように思います。特に女性の方はそうです。よく考えてみてください。愛というのはもらう愛のことを言っておるんじゃないですか。してくださる愛のことを言っているんじゃないですか。その観点を変えない限り、本当の意味で心の安らぎというものは現れないんではないでしょうか。考えていただきたい。人からしていただいたことはいくらでもあるでしょう。それを思い出せばキリがありません。しかし人にしてあげたことって思い出していくら出てきますか。与えられた愛、与えた愛、この両方を対照対照に書いて比較してみたときに、与えられたことは非常に多くとも、与えた愛は少ない。大多数の方は右左対照対照に書いてみると、与えられたことの方が多くて、与えた方はほとんど少ないんです。それはほんの数えるばかりしかありません。呆れるほどしかありません。自分で考えてみてください。呆れるほどしかありません。人に与えたことというのはないです。本当にそうであります。ただこの時の注意点として、与える愛といっても他人の心をがんじがらめにするための鳥持ちのような愛は与える愛とは言わない。この観点を忘れないでいただきたい。これは親が子に対する愛でよくあります。子にこれだけ自分はしてあった、これだけしてあったのに子供が親孝行をしない、あるいは成人してから親のことを面倒見ない、大変な間違いである、憤慨する親います。あれだけのことをした、あれだけ食事の世話をした、子育てをした、学費を出した、それなのに大人になったら自分たちのことを見向きもしない、こういうことを言って、これがよく問題になってますが、よく考えていただきたい。その与える愛が本物かどうかを、見返りを求めた時に愛は死んでいきます。相手を自分の虜にするために、カゴの中の鳥に餌を与えるようなつもりで愛を与えてたのではないですか。これを考えていただきたいんです。ここに誤解があることがよくあります。やはりお返しをもらってするのが愛とは言わない。それはギブアンドテイクであり、商売と同じであります。そういう観点から愛を考えてはいけない。やはり愛というものは見返りを求めない、ただ与えていく、そこに喜びを感じていくのでなければ本物とは言えないということであります。与える愛という観点から考えるならば、相手を縛るという愛を発揮しておられる方が数多いのも現代の特徴であります。縛る愛は本当は相手を愛しているのではなくて、相手を自分の虜にし、自分の自由にしようとする、これは自我我欲であることが多いのです。ここに気づいていない方は数多いです。どうかこの辺に気づいてください。子供を虜にしていないか、自分の妻や夫を虜にしようとしているのではないか、恋人を縛ろうとしているのではないのか、会社の部下を可愛がっているつもりで実は自分の意のままにしようとしているだけではないのか、こういう反省点を今一度考えていただきたい、こう思います。